ちょっと想像してみてください。今これを聞いているあなたにですよ。
はい。
誰かが血統書付きのフレンチブルドッグを完全無料で譲ってくれるって言ってきたとしたらどう思いますか？
フレンチブルドッグを無料でですか？
ええ、普通にペットショップで迎えれば、まあ、50万円は下ならない高級な研修じゃないですか。
そうですね、かなり高額な部類に入りますよね。
だから普通なら信じられないくらいお得だってもうすぐに飛びつくかもしれませんよね。
まあ犬が好きなら特にそうでしょうね。
ですよね。でももし私がその無料という選択こそがあなたが毎日理由もなく疲れ果てている原因を解き明かす心理的な罠だと言ったらどう思いますか？
いやー、実はそこが今日私たちが深掘りしていくテーマの核心なんですよ。
核心ですか？
ええ、表面的な安さとか無料という言葉の裏には私たちのエネルギーを容赦なく奪っていく目に見えない巨大なブラックホールが隠されていますからね。
ブラックホール、なんだかちょっと怖い響きですね。
本当に怖いんですよ。
というわけで今回の深掘りのソースなんですが、山さんという方が書かれた選択とコストに関する非常に興味深いテキストを取り上げます。
はい、とても示唆に富んだ内容でしたね。
私たちがなぜ後で苦労すると分かっていても初期費用の安さに騙されてしまうのか、
ええ、
そして特定の気質を持つ人たちがなぜ一見すると不合理に思える高いけれど一番楽な選択肢をあえて選ぶのか、
そのメカニズムですね。
そうです。今回はその背後にある人間の脳とエネルギーの法則をあなたと一緒に徹底的に解明していこうと思います。
このテキストは私たちが普段当たり前だと思っている価値の測り方を根本から覆してくれるんです。
根本から。
ええ。物の値段という表面的な数字だけではなくて、人間が日々どのようにエネルギーを消費しているかという効能経済学や心理学の深い洞察が含まれているんですよね。
なるほど。で、先ほどのフレンチブルドッグの話に戻るんですけど、
はいはい、
ソースを読むと本当にハッとするというか、譲渡費用がゼロだとしてもこの飲酒って体温調節が極めて苦手なんですよね。
そうなんです。だから一年中それこそ24時間エアコンをつけっぱなしにする必要があるんです。
24時間ずっとですか？それは電気代が大変なことになりそうですね。
電気代だけじゃないんですよ。さらに皮膚病になりやすい体質の子も多くて。
ああ、なるほど。
毎月の薬代だけで1万円近く飛んでいくことも珍しくありません。
月に1万円の薬代。
ええ、そこに特別なフード代とか保険、定期的なワクチンといった出費が毎月毎年重なっていくわけです。
ということは迎える費用はゼロでも維持する費用が圧倒的に大きいと。
まさにその典型的な例ですね。
あとテキストにあった中古のポルシェの例もなんか絶妙でしたよね。
ああ、あの例えば分かりやすいですよね。
高級スポーツカーを中古で格安で手に入れて、よし初期費用は抑えられたって喜んでも、
いざ乗ってみたらタイヤ交換だけで50万、オイル交換に5万、車検でさらに50万とかかかってしまう。
うわ、結局維持できずに泣く泣く手放すことになるわけですね。
そういうことです。私たちは何かを手に入れるとき、どうしても入り口のハードルにしか目がいかないようにできているんです。
入り口のハードル、つまり初期費用ですね。
ええ、そして一度手に入れてしまうと、その維持費がもたらすプレッシャーにじわじわと首を絞められることになります。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか？
つまりですね、
はい、
まあここで一つ重要な疑問が浮かび上がってくるわけです。
何でしょう？
社会のシステム自体がまさにそのようにデザインされているという事実です。
デザインされている、意図的にですか？
ええ、今なら初期費用ゼロとか初月無料というキャッチコピーは街中やネット上にあふれていますよね。
はいはい、よく見かけます。ついついクリックしちゃいますし。
でも誰も3年後のランニングコストや解約する時の煩雑な手続きについては大きな声で語らないじゃないですか。
確かに、私自身の経験で言うと、これって激安のプリンターを買うのと全く同じですよね。
ああ、プリンター問題よくありますね。
家電量販店で本体3000円安いと思って買ったのに、いざ使い始めると毎月の交換用インクカートリッジが5000円もするんですよ。
本体よりインクの方が高いという。
そうなんです。おまけに印刷しようとするたびに紙が詰まったり、なんか Wi-Fi の接続が突然切れたりして、
その都度設定し直さなきゃいけない。
もう最悪ですよ。安いプリンターは結果的に私のお金だけじゃなく、正気まで奪っていきましたからね。
非常に的確な例えですね。 企業側からすれば、まずは入り口のハードルを下げてシステムの中に引き込むのが最も効果的なマーケティングなんですよ。
はあ、なるほど。
最近のサブスクリプションの多くもそうですよね。
サブスク、はい。
入会はワンクリックで簡単にできるのに、解約しようとすると何ページもパスワードを入力させられたり。
ああ、あります。どこに解約ボタンがあるのか全然わからないやつ。
ええ、電話しか受け付けていなかったり。彼らは意図的に辞めるためのハードルを高く設定しているんです。
待て、ということは、私たちが単に計算が苦手だから安いものに引っかかっているわけじゃないってことですか？
もちろんです。社会全体がそうやって維持費から私たちの目をそらせているんです。
うわぁ、あのジムの大会手続きをするためにわざわざ平日の昼間に店舗までハンコを持っていかなきゃいけない絶望感。あれも計画通りだったのか。
そういうことです。でもこのテキストが鋭く指摘しているのは、単に金銭的な維持費の高さだけではないんですよね。
と言いますと？
本当に人生を壊していくのは、維持できないものにしがみつき神経を削られ続けることだという点なんです。
神経を削られる？
ええ、安いから始めた仕事、安いから契約したサービス、安いから付き合っている人間関係、これらが最終的に私たちの何を奪うのか。
神経を削られるって、まさにあのプリンターと格闘していた時の私です。
そうでしたね。
でもポルシェやプリンターのようにお財布を圧迫するものならまだ分かりやすいんですが、
はい、
この神経を削られるという感覚、つまり心の維持費って日常のあらゆる選択に存在していますよね。
お、そこに気づいたのは素晴らしいですね。
そうですか。
ええ、実はこれこそがこのテキストが本当に伝えたいメインテーマ、認知的コストの話につながっていくんです。
認知的コスト？
はい、物理的なお財布の維持費から脳のエネルギーという目に見えない維持費への転換です。
なるほど、脳のエネルギーですか。テキストでは特に HSS 型 HSP と呼ばれる気質を持つ人々の脳内に焦点を当てていましたよね。
ええ、非常に興味深い分析でした。
ただこの言葉に馴染みがないリスナーのあなたのために少し専門用語を解きほぐしていきたいんですが。
そうですね、専門用語を並べるよりももっと直感的にイメージしてみましょうか。
お願いします。
まず HSP、 ハイリーセンシティブパーソンというのは、神経系が非常に敏感な人のことです。
敏感というと？
周囲の刺激や情報を人一倍強く、そして深く受け取ってしまう特性ですね。
なるほど。では HSS の方は？
それにもかかわらず、新しい刺激や経験を積極的に求めてしまう特性なんです。
え、ちょっと待ってください。刺激に弱いのに刺激を求めてしまうんですか？
ええ、そうなんです。
なんだかアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような、すごく矛盾している状態に聞こえますね。
まさにその通りです。よく巨大なエンジンを積んでいるのにブレーキが異常に敏感なスポーツカーに例えられたりします。
うわー、それは乗りこなすのが難しそうですね。
ええ、好奇心というアクセルを踏み込んで猛スピードで走り出したい衝動があるのに、
はい、
少しの段差や風の音で危険を察知して急ブレーキをかけてしまう。だから日常的にものすごくエネルギーを消耗しやすいんですよ。
なるほど。巨大なエンジンと敏感すぎるブレーキ、それは生きているだけで疲れそうです。
そうですよね。
で、その気質の人たちが買い物をするとするとき、一体どうなるか。
はい、
テキストによると彼らは価格での選択基準に対する感度が異常に高いそうですね。
ええ、非常に特徴的な行動をとります。
例えばスーパーで半額シールを探すよりちょっと高くてもネットでサクッと買う方を選ぶ。
はい、
500円安くなるクーポンを探すくらいなら10秒で契約が終わる定額サービスを選ぶ
と。そうですね。
極滅は3つの選択肢があったら迷わず一番高くて一番シンプルなものを選んでしまうらしいじゃないですか。
興味深いことに、彼らは最安値を調べるために比較サイトを開いて、そのまま面倒くさくなってタブを閉じてしまうことも多いそうです。
ここからが本当に面白いところなんですが。
はい、
ちょっと意地悪な見方をさせてください。
どうぞ。
これ端から見たらただお金にルーズなだけの人、あるいは単なる極度の面倒くさがり屋に見えませんか？
ああ、なるほど。
リスナーのあなたも少しそう思いませんでしたか？あと5分調べれば500円節約できるのに、なんでやらないのってつい思っちゃうんですけど。
多くの人がそう後悔します。
誤解なんですか？
ええ、ここで非常に興味深いのは、ある行動経済学の研究者の視点を取り入れると、その見方が完全に打ち崩すということなんです。
完全に打ち崩す、どういうことでしょう？
感受性の高い神経系を持つ人は金銭的コストよりも
認知的コストへの感度が著しく高いんですよ。
認知的コストへの感度が高い。つまり脳が感じる負担の大きさが普通の人とは桁違いだということですか？
その通りです。私たちの脳は何か決断を下すたびにブドウ糖という物理的なエネルギーを消費しているんです。
ブドウ糖を。
これを決断疲れ、デシジョンファティーグと呼びますが、神経系が敏感な彼らにとって選択肢を比較するプロセスは私たちが想像する以上に脳のエネルギーをバクバクと食い潰すんです。
それってスマホのバックグラウンドで重いアプリが何十個も動いていてバッテリーがゴリゴリ減っていくような状態ですか？
まさにそのイメージです。一つの最安値を探すために彼らは単に値段を見るだけではないんです。
違うんですか？
ええ、このサイトは信用できるかとか、レビューに桜はいないかとか。
ああ、レビューの信頼性まで。
さらに送料を含めるとどうなるか、もし返品することになったら面倒じゃないか、そもそもこれを買うことで自分の生活はどう変わるのかといった、
うわ、
ありとあらゆるパターンを同時にシミュレーションしてしまうんです。
なるほど。だから彼らにとって価格差から得られる数百円の利益よりもその無限のシミュレーションによって脳のバッテリーが消耗することの方がはるかに恐ろしい損失として知覚されるわけですね。
ええ、さらにテキストではここに ADHD 注意欠如多動症の傾向が重なった場合のメカニズムも克明に描写しています。
ADHD の傾向ですか？
はい、彼らの場合ひとたび調べ始めると注意が次々に別の方向へ飛んでいってしまうんですよ。
あー、なんかそれすごくわかります。
経験ありますか？
あります、あります。新しいノートパソコンを買おうと思ってスペックを比較していたはずなのに、
はい、
そもそもこの CPU の仕組みってどうなってるんだって気になりだして。
なるほど。
気づいたら半導体の歴史についてウィキペディアを読み漁っていて外が明るくなっていたみたいなことですよね。
まさにそれです。
結局パソコンは変えていないという。
そうやって何も決まらないまま疲労困憊するという経験を何度も繰り返しているんです。
疲れるだけで終わっちゃう。
だからこそ彼らの脳は過去の失敗から手間をかけない選択こそが自分にとっての最適解であると強烈に学習しているわけです。
なるほど。
もっと調べればよかったと後悔するよりも早く終わってよかったと安堵する方が生存確率が高いと判断しているんですよ。
ということはお金の使い方がおかしいとか怠慢だなんていうのは全くの的外れで、
ええ、
むしろ自分の脳のバッテリーを守るための極めて高度で合理的な生存戦略だったんですね。
実はそこが最大のポイントでして、テキストの著者は非常に重要な気づきを提示しています。
何でしょう？
100円をケチって30分消耗するより100円多く払ってでもその30分という時間とエネルギーを自分に取り戻した、その判断は正しかったんだ
と。100円払って30分を取り戻した。
ええ、価格よりも手間の少なさを優先するのは自分のエネルギーを誰よりも大切にしている確固たる証拠なんです。
よし、これについて少し紐解いていきましょう。
はい。
今これを聞いているあなたにちょっと聞いてみたいんです。
ええ、
今この瞬間たった数百円を節約するためにスマホやパソコンのブラウザのタブをいくつ開きっぱなしにしていますか？
耳が痛い人も多いかもしれませんね。
あっちのサイトの方が送料分安いかも、でもこっちのポイント還元実がって頭の片隅で常に計算し続けているその思考のエネルギー、
はい、
その重たいバックグラウンドアプリを動かし続けることって本当にもったいないですよね。
現代の私たちは皆多かれ少なかれこの認知的コストの罠に陥っていますからね。
そうですよね。比較サイトやレビュー文化が発達したせいで常に最も正解に近い選択肢を探し求めることを強要されているようなものです。
つまりあえて高いけれど楽な方を選ぶのはあの思考停止なんかじゃないってことですよね。
全く違いますね。むしろ自分の本当に大切なことにエネルギーを残すための積極的な自己防衛だということですよね。
その通りです。
認知コストを払わないことで家族との会話や自分の趣味あるいはゆっくり眠るためのエネルギーを確保している。
ええ、
長く静かに生きるための選択という表現がソースにありましたが、これあらゆる現代人が学ぶべきスキルなんじゃないでしょうか。
これをより大きな視点、全体像と結びつけて考えてみると、
はい、
現代は歴史上類を見ないほどの情報過多社会です。朝起きてから夜寝るまで私たちは無数の選択肢を突きつけられ、知らず知らずのうちに認知リソースを奪われています。
無意識のうちに疲れているわけですね。
そんな過酷な環境の中で自分のリソースを本能的に守ろうとする彼らの静かな決断欲は、
ええ、
情報に溺れて息苦しさを感じているすべての人にとって自分らしく生き延びるための強力な羅針盤になるはずなんです。
なんだか本当に目から鱗が落ちた気分です。
そう言っていただけると嬉しいですね。
少しでも安さを追い求めることが美徳だとされがちですが、 その裏で私たちがどれほどの心の維持費を支払っているか誰も教えてくれませんでしたからね。
そうですね。
さて、そろそろ今回の深掘りから得られた教訓を整理する時間です。
はい、まとめましょう。
私たちが何かを選ぶとき、目先の安さや無料というトラップに飛びつくのではなく、
ええ、
それを長期的に維持できるか、そして何より自分の心のエネルギーが消耗しないかを基準にすること、これが現代を進む側に生き抜くための鍵だということですね。
もしあなたがこれまで少しの節約ができずにサクッと高い方を選んでしまった自分を責めたことがあるなら、
はい、
私はお金の管理ができないダメな人間なんじゃないかとか、面倒くさがりなだけなんじゃないかって
思っちゃうことありますよね。
ええ、でも今日でその自己嫌悪は終わりにしてください。
おう、
あなたはお金よりもはるかに価値のある自分自身の大切なエネルギーを守り抜いたんです。テキストもそんなあなたの選択を大丈夫、それでいいんですと温かく肯定してくれていますよ。
その言葉、痛いほど響く人がたくさんいると思います。自分の直感を信じていいんだって背中を押してもらいました。
物理的なコストよりも目に見えない認知的コストに敏感になること、それは賢さの証拠であり、自分の人生をコントロールするための第一歩ですから。
では最後に、今回の深掘りをもとにしたあなたに考えてみてほしい一つの問いを残したいと思います。
はい。
私たちの脳が常に選ぶコスト、つまり認知的コストを無意識のうちに計算し続けているのだとしたら、
ええ、
今あなたのスマホに絶え間なく送られてくるニュースの通知、そしてベッドの中で無限にスクロールし続けてしまう SNS のタイムライン、あれは一体あなたの脳にどれほどの見えない認知の借金を背負わせているのでしょうか。
少しでも安さを追い求めることが美徳だとされがちですが、その裏で私たちがどれほどの心の維持費を支払っているか誰も教えてくれませんでしたからね。
そうですね。
さて、そろそろ今回の深掘りから得られた教訓を整理する時間です。
はい、まとめましょう。
私たちが何かを選ぶとき、目先の安さや無料というトラップに飛びつくのではなく、
ええ、
それを長期的に維持できるか、そして何より自分の心のエネルギーが消耗しないかを基準にすること、
これが現代を進側に生き抜くための鍵だということですね。
もしあなたがこれまで少しの節約ができずにサクッと高い方を選んでしまった自分を責めたことがあるなら、
はい、
私はお金の管理ができないダメな人間なんじゃないかとか、面倒くさがりなだけなんじゃないかって
思っちゃうことありますよね。
ええ、でも今日でその自己嫌悪は終わりにしてください。
おお。
あなたはお金よりもはるかに価値のある自分自身の大切なエネルギーを守り抜いたんです。テキストもそんなあなたの選択を大丈夫、それでいいんですと温かく肯定してくれていますよ。
その言葉、痛い風呂響く人がたくさんいると思います。自分の直感を信じていいんだって背中を押してもらいました。
物理的なコストよりも目に見えない認知的コストに敏感になること、それは賢さの証拠であり、自分の人生をコントロールするための第一歩ですから。
では最後に、今回の深掘りをもとにしたあなたに考えてみてほしい一つの問いを残したいと思います。
はい。
私たちの脳が常に選ぶコスト、つまり認知的コストを無意識のうちに計算し続けているのだとしたら、
ええ、
今あなたのスマホに絶え間なく送られてくるニュースの通知、そしてベッドの中で無限にスクロールし続けてしまう SNS のタイムライン、あれは一体あなたの脳にどれほどの見えない認知の借金を背負わせているのでしょうか。
目に見える金額の借金よりもはるかに恐ろしい額の負債かもしれませんね。気づかないうちに複利で膨れ上がっていく借金ですから。
ええ、次にあなたが何かを安いから、あるいは無料だからという理由だけで選ぼうとした時、あるいは無意識にアプリを開きそうになった時、
はい、
少しだけ立ち止まって自分自身の心の維持費を計算してみてください。そのほんの数秒の気づきがあなたを情報過多の波から救い出し、本当に大切な時間を取り戻すきっかけになるはずです。
本当にその通りですね。
それでは今回の深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。また次回、新しい知識の世界でお会いしましょう。